島田秀平とオカルトさん
怪談、都市伝説、占い、さまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストに招きし、ディープの話を伺っていく島田秀平とオカルトさん第54回の配信です。ゲストは前回に引き続き怪談作家のうつろしか太郎さんです。お願いいたします。
はい、お願いします。うつろしか太郎です。
いや、うつろさんもね、あのポッドキャストやられていまして、はい、タイトルが何でしたっけ。
100円で買い取った怪談話でございます。
はい、あの怪談をね、実際にね、あのお金を払って買い取ってね、はい、そういうのをたくさん紹介してますから、皆さんぜひねチェックしていただきたいと思うんですけども、
はい、お願いします。
今回もまずはちょっとね、はい、うつろさんの700話以上ある怪談話の中からよりすぐりの10話、
そうですね、はい、100円で買い取った怪談話の中から10話選ばせてもらいました。
前回ね、10話中2話話していただきまして、はい、前回がショックンという話と、はいはい、ザカン、
ザカンですね。
それ以外ですね、犬の散歩、はい、交換日記、九連ポート、貝を取る、内見、夢の男、虫の知らせ、もう一人の私とありますんで、はい、交換日記、
交換日記
いいですか。
目が高い
これ絶対言うんだよな、ね、はい、
交換日記、はい、では語らせていただきます。
お願いします、
はい。これは K さんという女性の方が高校生の時に体験した話なんですね、
はい。
で、まあ、彼女が高校の時ですね、彼女のクラスの中で、まあ、女子の間だけなんですけども、ある遊びが流行ってまして、うん、何かというと交換日記なんですね、
はい。
で、まあ、これ1対1でやるんですよ。仲のいい友達とノート1冊用意しまして、それをこう1対1で、やり取りすると。で、 K さんね、割と活発な女の子で友達がすごく多かったんで、はい、いろんなこと交換日記やってたんです、まあ、だから家に帰ったらもうなんか日記を、その誰かに宛てた日記をいっぱい書かなあかんって、うん、そういう結構忙しい毎日を送ってたと。そんなある日のことなんですけど、クラスの中でも特にこう目立たないね、まあ、あの仮に A 子ちゃんとしときますけども、女の子がいまして、まあ、ろくに喋ったこともないんですよ、名前と顔を知ってるぐらい でその子が急に K さんに話しかけてきまして、で、 K さん、 K さん、あの私とも交換日記してくれへんかなって言うんですね。なんで急にまたと思ったんですけど、話を聞いてみると、どうやらね、その A 子ちゃんっていう子は、まあ、すごくこう内気な子で、で、すごい活発な K さんに、なんかこう憧れみたいなのを抱いてるらしいと。まあそういうふうになると、やっぱ K さんも悪い気はしませんから、はい、あ、じゃあいいよ、やろうかってなって。で、早速ノート一冊用意しまして、で、交換日記始めたんですよ。まあところが、困りましてね、もう何を書いてるか分かんない、知らない子ですから、言うたら、うんうん、名前とかをしてるだけでよく分かんない、どうしようと思って、で、まあ、K さんは何書いてるか分からないんで、絵描くん好きやったからちょっとイラストだけ書いてごまかしたんですよ、
はい。
だから A 子ちゃんそれ受け取って、わーありがとうって言って、で、 A 子ちゃんがノートを返してくれる。次の日ね、見たらいっぱい書いてるんです。もう2ページ3ページブワー書いてるんですよ。で、そのイラストの感想であったりとか、それから今日あった出来事であったりとか、いっぱい書いてる、うん。で、まあ、そんな感じで、まあ、K さんはイラストでごまかす、 A 子ちゃんはいっぱい書いてきてくれる、そんななんか一方通行的な交換日記がしばらく続いたんですよ。まあ、そんなある日のことなんですけど、学校に行きましたら、 A 子ちゃんがはいどうぞって交換日記渡してくれる、 ありがとうって言って、それ持ってテーブル机に行ってペラペラってめくって見てた。いっぱいまた書いてあるんですよね。で、バーって読んでて、で、ペラッとページめくったら、そこに見開きで大きな字でキーラーイって書いてるんですよ。で、それもカタカナ でしかもこう消えるような薄い字でキーラーイって書いてるんですね。で、何これと思って、いやいや、あの子がやろうって言い出したんやと思って、ちょっと腹が立って、で、 A 子ちゃんのとこ行ってね、これ何よ、嫌なやったらもうやめたらええやんって言ったんですよ。だから A 子ちゃん、何これ何これ、分からん分からん、私じゃない私じゃない、いや、あんた以外誰書くんこんなん、いや、私じゃないねん、こんなん書いてへんねんって、もう拉致が開かない、
はい、
ってことで、まあ、ケースもうええわと、もう今度からこれやめてや、もう2回目ないからなって言って、で、まあ、それはもう忘れることにしたんですって。まあ、その後も、うん、ずっと同じような感じで交換日記が続いたんですけど、まあ、そうこうしてるとですね、今度また違う遊びが流行ったと、やっぱ交換日記的なことなんですけど、次はカセットテープのやり取りなんですね、うん。カセットテープに声で何かメッセージを吹き込んで、それをやり取りするわけなんですよ。で、カセットなんでこう音楽入れたりもできますからね。まあそんな感じでカセットテープを使っていろいろやり取りをする。で、当然その A 子ちゃんとのやり取りもカセットテープに移ったんです。
はい、
で、じゃあまず最初私がいろいろ入れてくるねって言って、で、 A 子ちゃんが持って帰った。で、次の日カセットテープ受け取って、で、家に帰って聞いてみたんですよ。まあそうしたら、 ビリー・ジョエルの曲が入ってましてね。
ビリー・ジョエル、
はい、
あ懐かしい、はい、
で、あ、えやこちゃんこんなん聞くんやと。でケンさんビリー・ジョエル名前は知ってるけどどんな曲か知らなかったん で普通に聞いとったんですって。まあ、そうしたら何曲目かでインストの曲になったんですよ。歌が入ってない、うん、音楽だけの。そうしたらその音楽楽器の演奏の向こう側からなんか声が聞こえてくるんです。え何これ聞いてたら、どうやらそれ日本語なんですね。え何これ何これって聞いてたら、それがどうやら英子ちゃんの声なんです。英子ちゃんとそれからもう一人、まあ、同い年ぐらいの女の子が言い争ってるんですよ、で、えなんでこんなん、あそうか分かったと。何かというと、まあ、当時ね、あのレコードからカセットに、カセットからカセットにダビングするのは、まあ、そういったあの機械がいるんですよ。デッキがいるわけですよ、まあ、それ結構高価やったんで、うん、みんなどうしてたかっていうと、レコードプレイヤーのスピーカーのそばにカセットレコーダーを持って行って、で録音する。
やってましたね。
ですよね、ありましたね、はい、で周りの音も拾っちゃうわけなんですよ、うん、だからこれ録音してる時に、まあ、お姉ちゃんが妹か知らんけど、英子ちゃんのなんか姉妹争いっていうかね、喧嘩してたんやなと。こんなん私に聞かせるのに何撮ってんのこれ、なんで喧嘩すんねんと思って聞いてたら、だんだんだんだんその喧嘩の声がエスカレートしてきて、なんとかなんとかってちゃうやんとか、何やってんのってなんか部分的に聞こえてくるんですよ。でうわもうめっちゃ喧嘩してるこれ、もう気分やめたんですって。で翌日学校行きまして、でちょっとこれなんか喧嘩の声入ってたで、って誰な、お姉ちゃんな、妹な、何なんって言った。そしたら英子ちゃんがえって驚いて、いやそんなはずはないと、うん、いや私これあのケイさんに聞かせるから、自分の部屋で横で確かに自分おったけど、もう息をするのも我慢するぐらいに、もう音を立てないようにして録音したんだと、だから喧嘩なんかとんでもないって言うんですよ、うん、いやでも入ってるやん聞いてみって聞かせたら、英子ちゃんね聞きながら、あほんまや入ってる、これあんたの声やろ、うん私の声や、もう一人誰なん、お姉ちゃんなん、妹なん、もう一人も私やって言うんですよ。はぁって両方ともこれ声私や、私お姉ちゃんも妹もおらへんもんって言うんですよね。ってなって、またこれ気持ち悪いこと言うなと思って、で怖くなってもうそれ以上突っ込まなかったんですって、
はい、
ってことがあって、まあ、その後もそういうやり取りは続いたんですけど、またあの別の日なんですけどね、ある日学校終わった時に英子ちゃんが言うんです。Kさん、Kさん今日一緒に帰ろうって言うんですよね。でってなって、英子ちゃんは、バレーボール部なんですよ。で、K さん別のクラブなんですけど、絶対にバレーボール部の方が終わるの遅いんですね、うん、だからいや私あんた待たなあかんや、いやごめんちょっと一回だけでいいから一緒に帰ろうって、待っててごめんね、まあ、しゃあないな、いや、まあ、もう今日だけはでって待つことにしたんです。で K さんクラブが終わった後に、あのバレーボール部は体育館でやってますんで、ね、そっちの方に行ってみようと思って体育館に行きました。だから体育館ごった返してるんです生徒でね、うん、でバレーボール部とバスケットボール部かな、2つが体育館のコート使ってまして、手前がバスケットボール部なんですよ。で結構ギャラリーがいっぱいおって、でその人混みをかき分けるようにして奥の方に進んでいった、まあ、そうすると奥でバレーボール部が練習してるんですよね。コートの上で試合やってると、で周りでこう試合に出ていない部員たちが応援してる、そういう状況やったんですけど、英子ちゃんどこかなと思ってこうやって見てたら、あおったけどあれ何と思ったんです。何かというと、英子ちゃんねユニフォームにも着替えずに制服のまんまでコートの試合やってるど真ん中に立ってボーっと立ってるんですよ。
え
あ何やってんの、邪魔やん、あんなとこおったら、
うん、
でそれを避けるようにしてみんなこうバレーボールやってるんですね、はい、何なんこれと思って、でその英子ちゃんの顔を見たら、どっか一点ギューって睨んでるんですって、凝視してるんですよ、すごい怖い顔で睨んでる、え何睨んでるんやろうと思って、その視線ずっと辿っていったら、体育館の端っこの壁のところに座ってる女の子の方に睨んでる、はい、その子何とよく見たら、座ってる子も英子ちゃんなんです。その座ってる方はユニフォームを着て応援してるんですよ。その座ってるユニフォームの英子ちゃんをもう一人の制服姿の英子ちゃんが睨んでるんです。わ何これ、英子ちゃん二人おりやん、どういうことどういうこと、わけわからなくなって、わ怖っと思って、でもう帰ろうと思って、ケイさん帰ろうと思うんですけど、人でごった返してるんでなかなか移動できない、わどうしようどうしようと思ってる間にバレーボール部が終わって、で後ろから、あケイさんって英子ちゃんの声がした。ふって振り向いたら、そのユニフォームを着た英子ちゃんが笑顔のままでタッタッタッタッとこっち走ってくるんですよ。で、はい、その後ろから制服姿の英子ちゃんがタッタッタッタッってすごい怖い顔で走ってくるんですよ。二人の英子ちゃんがこっち向かってくるんですよ。うわ怖い怖い怖いってなって、でもうケイさんもうこんなんもう構ってられへんわと思って、慌ててもう人をこう突き飛ばすようにして体育館から出て家に逃げ帰った。で翌日から学校に行ったら、英子ちゃん来ますよね、おはようって。 何言われても一切無視して卒業まで英子ちゃんは無視し続けたっていうことがあったんですって
。
だから分かんないんですよこれ何なんか。
もちろんね、
はい、
2人いるなんてことは多分普通にはありえないことじゃないですか、
はい、
ただ最初の交換日記で、
はい、
嫌いっていう文字ね、英子ちゃん書いてないって言ってたけど、はい、明らかに書かれていた、
はい、
テープレコーダー、
はい、
同じ英子ちゃん同士が言い争ってる、
はいはい、
で最後英子ちゃんのことを睨みつけているってもう一人英子ちゃんがいる、
はいはい、
やっぱなんか2人いるんですよね。
そうなんですよ、
はい、どれをね見ても、
はい、そうなんですよ。ただでも普段もちろん英子ちゃんは一人だけですから学校にね2人で来ることもないし、なんなんってなるんですよね。で英子ちゃん自身も自分がもう一人いるのが分かっているのかいないのか判然としないんですよこれ。
分かってないような僕は気はしましたけど聞いててね。
ですよね。
だって嫌いっていう文字を見た時に、
はいは
い、私そんな書いてないっていう、
はい、
で言い争ってたのはおかしいにせよでもそれ、はい、なんでこんな声が入ってるか分からない。
そうですね、はい、
でやっぱ業種ずっとされてんだったとしたら、
はい、
にこやかに応援なんかできないし。
そうですよね。
やっぱ一方的に、
はい、
なんかそれを面白く思ってないもう一人の英子ちゃんが、
うん、そうですよね。本当そんな感じですよね、
はい、英子ちゃんは分かってなくて、
はい、そこがなんか気持ち悪いんですよねこれ。
なんすこの話
多すぎるんで。
これ幽霊とかまたそういうものとまた別の気がしてきますよね。
そうですよね。
だからもう一人の人格なのかとか、
はい、
自分のもう一つのこう念が出てしまってるのかとか、
うん、はい、そうですね。でもなんかもう一つのその念らしきものはどうもこう K さんのことをよく思っていないのかそんな感じがしますよね。
そうですね。なんかこう、うん、特にまた二人が仲良くなることに対して毎回邪魔をしてくるような感じはありますもんね、
う
ん、
そうですよね、はあ、まあでもそれもね真相がわからないまんまなんで。
いや面白いな。この話ちなみにおいくらで買われたんですか。
これがね確か300円で買いましたね。それでこの方はガッツポーズしてました。
まあね普段100円でやってますからね。300円っていうのはもういつもの3倍ですから。
そうですね、
相当なね値がついたってことなんですよね。
は
あ、いやちょっと聞いたことないような話で、
これは、まあ、確かに珍しい話ですね。
すごいっすね。もう一話いいですか。
はい、わかりました。
じゃあ貝を取る。
貝を取る、
これ撮影するってことですかね。ごめんなさい、一番大事な部分。ごめんなさい、一番大事な
部分。言わせてくださいよ、会
話。今だってちょっとなんか間があったからもう言うのやめたかなって思って。
溜めたんです、溜めた。
溜めたな。満を持してたんですね。
そうです、そうです。
すみません、
はい。ちょっとエネルギーいるんで、あれ言うのね。
じゃやんなきゃいいじゃん。すみません。そんなことないです。これ大事ですか、これ。
あの
ね、
はい、
是非もんですからね。
はい、そうです。はい、
じゃあ、会を取るでお願いします。
お目が高い。
別に なんですか、そう言って照れるっていう。
やバカバカしいなと思って自分でも。すみません。
ありがとうございます。
え、あ、なんです。あ、貝を取るね。
もうほら、そっちに夢中だったから、もうこっち覚えてないじゃないですか。
貝を取る。いいですよ、はい、この話。はい、いいですよ、すごく。ね、これはね、じゃ名前はね、じゃあ S 君としときますね、
はい。
もう今、大人の方なんですけども、彼が中学生の時の体験なんですよ。はい、で同じクラスですごく仲の良かった友達がいまして、で T 君って友達なんですけど、 T 君がある時自分これから趣味をカメラにする、写真を趣味にするって言い出した。なんかお父さんからねカメラを、まあ、誕生日にもらったかなんかで、いいカメラ、いい一眼レフね。でそれを趣味にすると、でちょっと今度日曜日に写真を撮りに行くから一緒に行けへんって、どこ行くのって、まあ、どっか電車乗ってこう山の方に行きたい、山の景色を撮りたいって言うんですよ。で行こうかってなりまして、で日曜日に電車乗りましてね、行ったわけなんですよ、はい、ですごくよく晴れた日で、で適当な田舎の駅で降りまして、でもう本当に目的もなく山の中をこうわーって歩いて行ったんですね。あたりにはこうなんかちょっと畑があったりとか山の稜線があったり、そんなこうパーって撮っていく、カシャッカシャッって撮っていくと。でまだ当時そのデジカメとかなかった時代ですね、全部フィルムなんですよ、フィルムに収めていくわけですよ。でこう野良仕事してるおじいちゃんの後ろ姿撮ったりとか、ずっとやって山の道をずっと上がっていった。そしたら、まあ、田舎ですからね、一軒一軒ポツポツ家があって大きいんですよ、
うん、
で門が大きく開いてまして、長く覗いたら母屋があって、横にこうガレージがあったと。でそのガレージになんかあのケージ、まあ、檻ね、ちっちゃい檻があって、でその中にウサギが1羽入っとったんですって。で、あ、ウサギや、あ、かわいいな言って、でウサギが1匹あのこっち向いてじっとしてるんです、白いウサギで、じゃあれ撮ろう言って、でカシャって撮ったんです。で、まあ、他にもいろんな写真を撮って、で帰った。 で、まあ、その後 T 君はそれをカメラ屋さんに出しまして、で写真できたよって後日ね学校に持ってきてくれたんですよ。でこれ一緒に見ようと思って、まだ見てへんねん一緒に見ようや言って、で見てたと。で、あ、こんなん撮った、こんなん撮った、あ、これおじさんおったな、あ、こんな電柱あったな、撮って見ていった。で、あって見ていって、であれって一枚の写真で手が止まったんですよ。それ何かっていうと、あのウサギを撮った写真なんですね。見たら母屋があって、ガレージがあって、ケージがあって、でその中にウサギがいたはずなのに、写真に写ってるのはどうやら赤星インコなんですよ。
え、
緑と黄色のあのカラフルな柄のインコがそのケージの中に、まあ泊まり木とかありませんから、地面のところにちょこんと、まあ座ってる、映ってるんですって。で、何これ、あれウサギやったよな、これ、ウサギやった、ウサギやった、でもこれインコやん、こんなん、ほんまに何なんこれ、わけわかんない、
はい、
で結局それはそれで終わったんですよ。でそんなことも、まあ、すっかり忘れた。もう何年後か、あのもう二人とも社会人になってまして、でたまたまね街で T 君に会ったんですって、
はい、
久しぶりやなーって、飲みに行こうやーってバーって行って、で昔の思い出話をしてた時にその写真のこと思い出したんですよ。なあのウサギの写真あったやんか、あ、なんかインコやったやん、 あったほんまや、あの写真まだ俺実家行ったらあるでってなりまして、うん、で今から行こうやって、まあ、実家も近かったんでね、行こうかってなって、で2人して行ったんですよ。で、まあ、お母さんとももう買い物知りなんで、あ久しぶりって言って、あすいませんご無沙汰してますって言って、で家上がらせてもらって、昔の写真こう探して引っ張り出してきた、バーって見てたんですよ。あったんです、あの写真、はい、で見たら、ええ、あのケージの中ね何も入ってなかったんです。
え、
空っぽやったんですよ今見たら。そうです、だから最初ウサギ取ったはずがインコになってて、何年後かに見たらインコも消えていたっていう、そういう、
なんすかこの話、はい、何なんだろう、
ね、わかんないです、これ
これ実は怪談の面白いとこですよね。
意味が分かんないですからね。
意味が分からないですよね。なんかこう点と点をつなげてね、はい、あこういうことなんじゃないかってこうストーリーをね、はい、なんか紡ぎたくなるんだけど、はい、もうどうしようもないっていう。
どうしようもない、そうなんですよ。
これが事実だからしょうがないんですよね。
そうなんです、はい、そうなんですよ。
は
なんか、まあ、だからひょっとしたらこの裏には何かこう隠されたね、その理由というか真実というかそんなのがあるのかもしれないんですけど、分かんないんで。
ただあの心霊写真ですか、
はい、
進化する心霊写真っていう階段って結構あるじゃないですか。
あ、ありますね、はい、
でまあまあ、よくあるのが、はい、そのね霊っぽかったように見えてたものがどんどんはっきりしてくるとか、
はいはいはいはい、
あとはどんどん近づいてくるとか、ね、
ありますね、
はい、なんかそんなのありますけど、
はい、
ただ今回のはね、
そうなんですよ、
ウサギが赤星インコで最後消えていなくなっちゃう、
はい、
いやー面白いっすね。こちら、聞けるのが、
はい、
ポッドキャスト番組の名前が、
はい、100円で買い取った怪談話でございます。
こちらね、あの普段はうつろさんは聞き役なんですよね。
はい、そうです。
投稿した方、体験した方がお話をされてるっていう、はい、そういうものが、
そうですね、
はい、音としてこう入っていて、それを聞かれてるってものなんですけども、
はい、だからこの交換日記も、あの今の回を取るもその体験された方自身の声で聞くことができるんで、実際聞いてみてね、なんか今僕が語ったのと違いを探すとか、あのいうのも面白いかもしれないですね。
ね、まあプロだからね、あのもちろんうつろさん話上手なんですけども、はい、ただねプロじゃない方も自分の話だからこそ熱がこもったりして、
いや臨場感ありますよ本当に、やっぱり、
ね、またそれがまたいい味になることありますから、
ね、は
い、
そうですね、
ぜひ合わせてチェックしてほしいですね、
はい、
でさらにあれなんですよね、こういったお話たくさん募集もされてるんですよね。
はい、やってます。100円で買い取った怪談話なんですけども、こちらでですね、怪談、皆さんの怪談、怪異な体験談を募集してます。でオンラインで買い取らせていただきますので、ぜひですねこんな体験あるよって方は応募していただけたらと思います。
はい、ぜひお願いいたします。さあ、普段ねこうやってこう怖い話をですね100円で買い取るという怪談売買所ね、はい、活動もされているうつろさんなんですけども、番組ではですね事前に100円で買い取ってほしい怪談募集いたしました。
お
この後、はい、こんな話届いてますよってことでね、ちょっとこう披露僕が、はいはい、紹介させていただきますんで、
楽しみですねそれ、
ちょっとこれうつろさんに査定をしてほしいなと思うんですよ。
わかりました、喜ん で
もしね本当いいやつがあったらぜひ、はい、買い取ってほしいと思いますんで、
はい、
お願いいたします。はい、さあ島田秀平とオカルトさん、最後までよろしくお願いいたします。
毎週金曜深夜24時に更新しています。私が無事だったら、島田秀平とオカルトさん。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック、ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける、つまり 人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
さあ、ここからですね、番組宛に届いています100円で買い取ってほしい怪談メールね、紹介していきます。はい、ぜひうつろさん査定の方お願いいたします。
はい、わかりました。
これ普段100円ですもんね。
はい、そうです。
はい、だから100円だと、まあ、平均ってことですか。
まあ、そうですね、まあ、基本100円ですね。
だいたい100円なんですもんね。
だいたい100円です。
今日もし100円以上の値段がつけば、はい、もうそれはすごいぞってことですもんね。
そうですね、お目が高いに入りますね。
逆に100円に達しないパターンもあるかもしれない。
ありますね、それはね。
もちろん。わかりました。その辺はね、もう忖度なくですね。
はい、わかりました。は
い、いつも通りの目線でお願いいたします。はい、さあ、ではこちらはですね、ペンネーム、これアルファベットで、NEKO 猫さんですね。はい、猫さんからいただきました。あ、女性の方ですね。はい、はい、ありがとうございます。私自身の周りで起きている不思議なことについて誰かに聞いてほしくてメールをさせていただきました。私は神奈川県出身なんですが、神奈川のある一定の場所地域に入ると鳥肌が立つような不快感に襲われることが多く、いつも決まって左側がゾワゾワとした落ち着かないような感覚になるんです。地元にいる頃は小さな時から熱を出しやすく、腹痛など体調を崩しやすい子供でした。ゾワゾワとした不快感は子供の頃はその感覚が常にあったので特に気にせず過ごしていましたが、一時期仕事の関係で地元を離れることがあり、地元を離れてからはその感覚がなくなったんです。そして二十数年ぶりに地元に戻ってきたら、またあの感覚、左側、おかんのようなゾワゾワとした不快な感覚がまとわりつくようになりました。そしてですね、そこからはまるで転がり落ちるように不幸が続いたんです。まず飼い猫が引っ越してから2ヶ月足らずで急死。一人暮らしなんですが、常に家に誰かがいるような感覚がする。神奈川から離れると不快な感覚が消える。家族中が急激に体調が悪化。職場が今現在倒産寸前などなどです。私は特に神奈川が合わないようで、神奈川に入ると自分ではない何かが体に入り込んで攻撃的な発想になることがあるんです。その感情、かっこ怒り、悲しみ、執着といった負の感情、これが自分ではない誰かと感じるのは神奈川で、この地域から出るとスーッと消えてなくなり、まるで気持ちが後退したかのような不思議な感覚になるんです。生まれ育った土地も含み、神奈川の一定の地域に入ると空気の流れの変化が一瞬で変わります。何人かの知り合いに霊を取り込みやすい体質と言われたことがあるんですが、感覚としてはいるというふうに感じるだけで、はっきりと見たことはありません。事故物件や意味地という言葉があるように、出身地だとしても合わない土地はあるのでしょうか。何か解決方法があれば教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
相談ですね、これね。
はい、まあ、ただちょっとこう自分がまあ生まれ育った場所ですよね。
うん、そうですね。
で、特に神奈川のまあある地域になると、やっぱりこう自分がそこにいるとおかしな感覚になり、しかもやっぱりおかしなこと、良くないことも立て続けに起こるし、
はい、
やっぱ自分自身もなんかこう負の感情がこう、ね、増幅してしまうようなところになるんですっていう。
はあ、そうですよね。まあ、なんか左半身だけっていうのが意味ありげですよ ね。
なんか言いますよね、右側、はあ、左側は意味があるんだよっていう。はあ、
前なんか聞いた話では、悪い霊というのは体の左側、左手とか左手の先から入ってきて右から抜けるんだって聞いたことがあるんですよ。だからなんか左側から入ってきて、で抜けようとしてもここから先ね、通り過ぎることができなくて滞ってるとか、なんかそういうことがあるのかなとかちょっと聞きながら思ったんですけど、ただその土地によって自分に合う合わないっていうのはね、まあ、もちろんあって、僕もあるんですよ。
あるんですか。
はい、僕はね、合わなかった土地がね、S 県にしときましょうか。 S 県は
分かった。今
ここだよって言われたら今どうしようと思って怖かったんですけど、はい、ここは合ってます今、
ここは大丈夫です、
はい、大丈夫です昔のお前だじゃないか、はい、S 県がその県全体がダメなんですか。
そうで、まあ、全体なのか何なのか、 S 県に住んでる時はろくなことなかったですね。もう病気はして入院に返してるし、手術もしましたし、仕事うまくいかないし、で家で不動産でトラブってとか、4年住んで、で6でもないことばっかりでしたね。
なんか分かる気がします。
ありますやっぱそんな、やっぱ
いろんなことを転々として引っ越したりすると、はい、あの場所すげえ調子よかったよなとか
ありますね、はい、そうなんですよ。
あのよくね、出世部屋とか言うじゃないですか、はい、この部屋に引っ越した人がみんなブレイクするとかっていう、はい、ただやっぱ土地っていうのもあるんですかね。
あるんでしょうね、それはね。例えば、あ、その S 県は僕にとってよくなかったけど、まあ、他の人にとってはいい県やったりしますんで、だからこの、猫さんですかね、猫さんにとって神奈川県という場所があまり良くないのかもしれないですね。ただでも生まれ育った場所ですからね、土地ですからね。 そこがちょっと悲しいものがありますよね。
ってなると単純に相性だけじゃなくて、何か先祖のとか、はい、なんかそういったもともとある曰くみたいなことが関係してるとか、
それもあるかもしれないですね。
あの単純に、はい、あの土地が合う合わないってことを、はい、水が合うって言うじゃないですか。
そうですね、
はい、水が合う水が合わないとか、はい、でやっぱ実際あれあるみたいで、やっぱり人間って体がほぼ水分だから、はい、その場所にある水っていうのが合う場所に住んでると体も元気になって調子がいいんですって、
はいはいはいはい、
でやっぱ自分と水が合わない地域ってあるらしいんですよね、
はい、
そこの地域に住んでるとなんかニキビがいっぱい出てきちゃうとか、
はい、
でもここ引っ越したら、あ、なんか全然なんかなくなっちゃったみたいな、
うん、
っていうことはあると思うんです。またちょっと違った感じですよね。
そうですね、まあ、だから体調だけではなくって、ね、なんか他の仕事がうまくいかないとか、まあ、そういったこともあるんで、ただでやはりひょっとしたらそのゾワゾワはここは良くない場所ですよって知らせてくれてる、
はい、
で取ればやっぱ早めにね、神奈川は
ただご実家ですからね、
まあ、そうなんですね、そこですよね。
面白いのがパワースポットって言うじゃないですか、はいはい、例えばもう誰しもが、ね、知ってる有名な神社、はい、仏閣とかだったりしても、みんながいいわけじゃないらしいんですよね、
はいはい、
ここすごいいいんだって思って行くんだけど、なんかゾワゾワするんですけど、
はい、
なんかちょっと居心地悪いんですけどっていう人もやっぱり一定数いるんですよね、
はいはい、
でそんな有名じゃないんだけど、ここめちゃくちゃ気持ちいい、うわ、はい、なんか元気になるって人もいるんですよ、
はい、
でやっぱりね、そのパワースポットと人間にも相性ってあるらしいんですよね。
なるほどなるほど、はい、
だってこういうことあるんでしょうね。
そうでしょうね、それはあるでしょうね。
だからやっぱり体が SOS 信号を出してくれてるんだから、はい、そういう感覚を大事にして、
はい、
そういうふうに思う場所は近づかない、
はい、
逆にすごく気持ちいいとか思う場所にはいるようにするっていう、
はい、
なんか面白いなこの話。
そうですね、 そうですね。
あ、そう、ちなみに、はい、こちらのメールなんですけども、はい、猫さんからいただきました、
はい、
宇都郎さん、はい、査定の方をしていただきたいんですが、
はい、
こちら、
はい、
いくらで買い取っていただけますでしょうか。
はい、猫さんのお話には100円付けさせていただきます
いい加減しなさいよ今300円ぐらいのなんかトークしてたじゃん終わった後結構お互いにクロストークで盛り上がったよね今
いやいや、まあそうですけどね。
どういうつもりであのトークしてたんですかじゃあ
いやいやいや、いい話だなと思いながら
普通だなと思ってたってこともしかしてい
やいやいや、まさかまさか。いや だってな、悩みの種ですよ。猫さん大変ですよ、この深刻な ね、
そうですけど ね、
ね、実家でね、
まあ、まあでも100円は決して悪いわけじゃなくて、ね、
はい、
はいはい、もう本当に数多く聞いた中でも、はい、あ、これはいいと思ったっていう話だから100円って流せたわけですもんね。
そうですそうです、はい、会談として認めましたという100円ですからね。
はい、猫さんぜひね、はい、自信持ってください。ありがとうございますメール紹介しました猫さんにはですね、番組から、100円分の Amazon ギフト券をお送りいたします
、はい、
いるのかな100円分の Amazon ギフト券って。
僕欲しいですね。
あ、そうですかはい、じゃあこれね、はい、楽しみに待ってて、ね、はい、いただければと思います。有意義に、ね、
使っていただけたらと思います。
さあ、面白いですね。次回は100円以上が出るんでしょうか、
はい、
その辺も皆さん楽しみにね、はい、聞いていただければと思いますいや、まさかあのトークした後100円だと思いませんでしたけどね
そうですか、
怖いわ。
いや、100円だなと思いながら
100円だなと思ってたってやめてよさあ、島田秀平とオカルトさん、そろそろお別れの時間来ましたけども、やっぱいいですね。
そうですね、
はい、やっぱ皆さんの、ね、お話っていうのは、は
い、いいですね、
はい、終わったとこうあーだこうだ話せんのがいいです
よ、ね、そこなんですよ、そこが楽しいんですよ
ぜひね、番組ではですね、あなたからのメールお待ちしております。あなたの周りで起こった不思議な出来事、
地元でささやかれているオカルト情報、島田秀平に聞いてみたいこと、ゲストに呼んでほしい人などありましたら、ぜひ送ってください。宛先は oct@allnightnippon.com です。次回はうつろさんとですねお送りするゲスト会の最終回でございます。またですね、怪談話を披露していただいた後に引き続き100円で買い取ってほしい怪談査定してもらいます。次回はね100円以上出るでしょうか。
はい、頑張ります。
できる限り頑張りますもおかしい。
まあまあ
まあ、いつも通りね査定してくださいね。
はい、わかりました。
はい、たくさんメールありますんで、はい、できる限り紹介したいと思います。皆さんお楽しみに。というわけで今回もうつろさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ゲストはうつろしかたろうさんでした。島田秀平とオカルトさん、次回もお聞きください。島田秀平の手相ワンポイントアドバイス。さあ今回ご紹介するのは、あると少し怖いかもしれないという線、その名も仏眼、仏の目と書いて仏眼という線です。場所はですね、皆さん親指ぐーっと出していただきたいと思います。この時ね、親指の第一関節のところにできる線、これ普通直線ですよね。これが時々曲線曲線で目のようになる方がいるんですね。これが仏の目、仏眼という線。この線がある人、霊感があるかもしれない、不思議なものが見えてしまうかもしれないという線なんです。さあどうでしょう、仏眼あったでしょうか。島田秀平とオカルトさん、